皆さんこんにちは、作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、罪悪感についてお話ししようと思います。まあなんていうのかな、罪悪感って言っても大して重いテーマとしてね、皆様受け取らず気軽に聞いていただきたいと思います。ですね、今日の、そのお話なんですけれども、なぜ罪悪感を取り上げたかっていうとね、なんていうのかな、話はちょっと関係ない話になりますけれども、なんていうのかな、特に作家業界、評論家業界っていうのは、あの人が嫌い、この人が嫌いっていうね、なんていうの、愛憎渦巻く、いわゆる異性へのね、愛情とかそういったものでなく、なんか、あの人が嫌い、この人が嫌いっていう、なんていうの、こう、お互いに嫌い合ってるような、業界でございまして、まあそういう、以前小林義則さんのゴーマニズム宣言で、なんか、この評論家業界の人間関係がめんどくさい的なことを書かれていたような記憶があるんですけれども、本当にそうでね、なんて言うんですか、まあ別に、私よく言ってる話なんですけども、評論家さんっていうのは、相手の押しちゃいけないボタンを力いっぱい押しまくるゲームのようなもんだと、まあいうふうに思っておりますので、まあなんて言うんですかね、あの人が嫌いだの、この人が嫌いだの、まあ派閥もいっぱいできますしね、またそのややこしいことに派閥が派閥っていうか、A さんは嫌いだけど、B さんは好き。でも、A さんと B さんは、意外に仲良い場合もあったりしてね。なんかそういう、なんていうのかな。また、別の例では、A さんも、A さんと B さんが、お互い嫌い合っているんだけれども、編集者は C さんという、その編集者 C さんは A さんの担当でもあり、B さんの担当でもあると。まあ、そういったこととか結構あるんですよ。で、編集者の方とかが、いや、困っちゃいました、みたいな。そういうことはすごいよくある。私、業界三人説を唱えてるぐらい、業界っていうのは、非常に、友達の友達は、自分の友達の友達、みたいな。そういう、狭い業界ですので、そういう狭い業界でね、嫌いなの、なんだのってやってると、もう、すんごいわけのわかんないことになる。だから、私の知ってる作家さんなんかはもう、そういう、誰とかさんと誰とかさんが仲良くて、誰とかさんと誰とかさんが仲悪くて、だから誰とかさんと話をするときは、ちょっと誰とかさんについての話題は気を使わないとみたいなことを考えてると、本当に気になくなるんで、もう考えないことにしてると。まあそういった、作家さんとか編集者さんも結構いらっしゃいますね。なんていうのかな、私が評論家を名乗るのをやめちゃったっていうのも、そういう、なんていうんですかね、血で血を洗うような、あの人が嫌いだの、この人が嫌いだの、そういう、相手の押しちゃいけないボタンを押し合うゲームにはとても乗れんわ、私根性なしだから、ということで、もう、評論家は名乗らず、今後、作家を名乗ろうというふうに、まあ、決めておるわけでございますけれども、まあ、別に作家と名乗ろうがね、評論家と名乗ろうが、やってる仕事がそんな変わんなければ、特に、問題ナッシングなわけでして、まあ、そういうわけでね、あの人が嫌い、この人が嫌いって。まあ、結構マスコミ関係というのは、狭い業界の中でね、こうなんていうのかな、割と憎しみ合っているという、割とね、仁義なき殺伐とした世界である一面もあるということでね。まあ別にそれは出版業界に限らず、もしかしてあらゆる業界に言えることなのかもしれませんけど、私この業界以外対して、詳しくないので、それはよくわかんないんですけれども。で、でね、あの人が嫌い、この人が嫌いって言い合ってる。で、やっぱりほら、嫌いになるにはさ、理由ってあるわけじゃないですか。で、人が人を嫌いになるには、まあ、なんていうのかな、いろいろ理由がある。だから、評論家さんであればね、なんていうのかな、意見が合わないと。説が違うと。まあ、そういう、場合も結構あるわけなんですけれども、場合に、だから、でもね、 別に説が違うだけで憎み合うとまではこう、なかなかいかないわけじゃないですか。あなた、まあ、なんていうのかな、あなたそういう説だけど私こういう説だからで済む場合もあるけども、なんていうのかな、まあ私もそうですけど、割と物書きさんって気難しいというか、割と心が狭めの方が多い気がする、私も含めて。逆にね、あんまり大度量、こう気量がめちゃめちゃでかい人が、あんま評論家とかね、作家とかになんない気がする。そういう人は、まあ、いても本当稀、貴重品だと思います。大体ね、こう自分の説にこう固執するような人が、まあ基本作家になるというふうに、まあ思ってますし、逆にそうでないとあんまり意味ないんでね。まあライターであればまたちょっと話違うのかもしれませんけど、自分の説を推し進めて、他の説はほとんど耳を貸さないぐらいでないと、なかなか作家業というのは難しいようでございます。で、でね、まあ、嫌い合ってるには、ま、いろいろ理由があって、さっきも言いましたけど、まあ、説が合わない。で、なんていうのかな、説が合わなくても、ま、嫌いになる理由にはなるんですけれども、よくよく聞いてみるとね、結構、人が人を嫌う時っていうのは、説が違うからだけでは、なかなか人って、で人を嫌いにならないような、気がするわけでございます。なんていうのかな、聞いてみるとね、なんか結構一応ほら、人が人を嫌ったりするときっていうのは、表向きの理由と実は裏向きの理由というのが実は結構あるじゃないですか。一応表向きの理由はこう、なんか耳障りのいい、自分は悪くないみたいな、こうなんていうのかな、あいつあの時ああしたからあれが許せなくてみたいな、まあそういうとか、意見が合わない、なんであいつあんなにバカなんだみたいな、まあそういうね、表向きは割となんていうのかな、自分なんていうのかな、やっぱり人間っていうのはね、自分を正当化したい、まあ政治、あ、いけねいけね、私後で今思い出しました、なんだ、都知事選挙の、あれに行かなきゃいけないんだ。もうすっかり忘れてました。すいません。すいません、話それましたけれども、ちょっと冷蔵庫に貼ってある、投票所入場整理券ちょっと目の前に置いとかないと。なんか、選挙行くの忘れそうな気がしてね。ちょっと今回は、なかなか愉快な選挙なので、ちょっと後で行かなきゃいけないのですけども、すいません、話がそれましたけれども、まあ、上は政治家から、まあ下は幼稚園児、保育園児まで、とにかくね、基本やっぱり自分を正当化したいわけであります。もちろん私もそうです。で、いや、本当に俺が悪いと、こう、素直に認められる大度量の人なんてね、なかなかやっぱりいないですよ。で、だからいいんです。人間はね、心が狭くてせこいと思っていれば、まあ、多少は他人に優しくなれるかなと思うんですけれども、評論家という商売はどうも私の見たところによると、なんていうのかな、人と仲良くするための商売では基本的ないんだけども、かつサロン芸でもあるという非常に不思議な側面をこう持っているような気がします。なんて、私はもう本当評論家はサロン芸だというふうに思ってて、いかなる毒舌のね、評論家さんも、実際に会ってね、はじめましてって挨拶すると、すごい素敵な紳士、もう、あんな口の悪い人とはとても思えませんみたいな、そういう紳士がね、非常に多い。で、だから初めて、すごい怖い、評論書いてる人でもめちゃめちゃ偏屈というのは、作家さんは別ですね。小説も書いて、こう評論もしてるという方はちょっとまた話別だと思うんですけど、評論家メインの方はですね、基本的に、やっぱりサロン芸なんですよね。紳士で、こう、 なんていうのかな、社交界でやっていけないと、評論業で食っていくっていうのはなかなか難しい気がしますね。私のこう今までいろんな人に会った経験から言うと、基本的にちゃんとした、いきなり初対面からもういきなりすげえ不愉快みたいなことは絶対ないですね。だからなんていうのかな、まあ、評論家になるにはある意味人格とかもいるんでね、商売にするにはですよ。別に、好きなことネットで書いてる分には別に何でもいいんですけれども、きちんと商売にして文章でね、生計を立ててる評論家さんっていうのは、もう基本的に、人当たりの良いサロン芸に精通した方というのが、非常に多うございます。で、何の話をしたいのかと言いますと、でね、でね、いろんな人のこう、あの人が嫌い、この人が嫌い、もうそういう合図を渦巻く、この業界なんですけれども、実際にこう、話をよくよく聞いてみると、その表向きの理由はやっぱりこの、ね、まあ、最もそうなのことを言ってんですけど、なんかよくよく話聞いてみると、結構、なんか、どうでもええことから、いや、だからあいつは嫌いなんだみたいな。実は根はね、そういうところにあると。だけど、まあ、その裏事情を知ったからって言って別にどうってことないんですよ。まあ、その人がその人のこと嫌いっていう事実について全く変わらないので、裏事情を知ったから何っていう、その裏事情もなんていうのかな、こう、ね、ネットで書かれるようなロマン溢れるものでは全くありませんので、大体まあ、どうでもええ話が、まあ、ほとんどだったりするわけであります。でね、だから、人と人が憎みあったり、まあ、人と人は別に理由なければ、付き合ったって、愛し合ったって、よろしいのではと思うんですけれども、まあ、かように人間というのは、愛し合うことも多ければ憎み合うことも多いのだなということをつい感じてしまううちの出版業界なんですけれども。でね、一定の、なんていうのかな。最近、その人が人を憎む場合なんですけれども、実際に例えばひどいことをされたり、あいつは許せないことをしたとか、それで、こう、あの人が、俺はあの人のこと嫌いっていうならよくわかります。万人が聞いて納得する理由ってあるじゃないですか。金を返さないとかね。あとなんだ、なんていうのかな。まあまあまあ、原稿を盗作されたとか、もしくは、態度が悪かったとか、挨拶しなかったとか、まあ、挨拶しなかったはあれだけども、まあ、なんていうのかな。それなら、理由は些細だけど、まあ、嫌いになってもしょうがないよね、みたいな。そのぐらいのことは、まあ、よく、それだったらまだいいんですけども、時々ね、なぜ俺があいつから嫌われるのかわからないというケースもよくあるんです、実は。別にこれ、私が今言ってるのは、出版業界、評論家業界だけの話じゃないです。人間関係において、なぜ俺があいつから嫌われねばならないのか、さっぱりわからないという、現象が非常によくあるわけです。まあ、私もありますしね。まあ、だから、なんていうのかな、むしろね、話を聞いたり自分の経験から言うと、むしろね、一体、なぜ嫌われねばならないのかわからないという、で、考えれば考えるほどわからないと。一体俺があいつによくはしてや、よくした覚えはあっても、嫌われる覚えがないというケースがね、結構多いの。で、それについてね、この間ちらっと考えてみたんだけれども、結局人間は最初の話にこれで戻ります。罪悪感っていうのはね、人間自分でね、こう、心のバランスを取ろうとするために、罪悪感っていうのはつまりうやむやにできない まあどうでもいいやっていうふうになかなか思いにくいものなんじゃないかっていうふうに思ったわけですね。で、なんていうのかな、内田達先生が何の本だったかな、なんかの本だか、もしくはブログでおっしゃってたのは、反対給付義務、物をもらったらお返しをする、物をもらったらお返しをする、そのお返しというかお礼というか、そういうものをしないでいると、その罪悪感は人間の心をだんだん酸のように犯していくっていうことをどこかで書かれていたような気がするんですけど、すいません、原点わかりません、後で調べておきます。時間あったら調べておきますけど、人間は何かいいことをされたときに、自分がこう、お返しをしないでいることを、こう、自分がお返しをしないでいることに耐えられない。で、実際にほら、なんていうのかな、お返しをしないことというのは、存在しない、結構あるわけじゃないですか、世の中に。で、それがね、だんだん、こう、重荷になるんですね。で、なんだっけ。まあ私のね、知ってる、方がですね、まあ、これは別に、名前言ってしまっていいと思うんですけど、清水メディア戦略研究所の清水さんっていう方とお話ししていたときにですね、バーバラさんいいかい。まあ私が独立するときにお話ししてくれたんですけど、バーバラさんいいかい。人は、恩知らずで恩着せがましいんだと。だから人の恩は返さなくていいけど忘れないようにしなさいっていうふうに、まあ、独立の時にアドバイスされたわけですけれども、本当にその通りでね、なんていうのかな、人間は恩着せがましいわけです。私なんかものすごい恩着せがましいですからね。なんかいいことしたらお礼言ってほしいわけです。で、だけどね、恩着せがましいの方は、自分はいいことしたと思ってるから、こう、すぐに忘れるんですよ、逆に言えば。つまりプラスのことをしたから、俺は何にも恥ずかしいことはしていないというので、こう、すぐにハッと忘れたり、こう、少なくともこう、ね、その結果がうまくいかなかったとしても、いや、俺いいことしたからいいんだっていうふうに、こう、さらっと流せる。けど、恩知らず、自分が恩知らずなことをしてしまったっていう場合はですね、本当にね、こう、心を酸のように犯すようでございます。というのは、その証拠が、さっきの嫌いだの好きだのっていう話で、でね、これ、多分これ、いろんな人っていうか、これも法則としてもう、はっきり断言できちゃうけれども、人からいいことをしてもらって、自分がそのお返しができなかった場合、というのは、その、お返しができなかった人、つまり人からいいことをされっぱなしの人というのは、まずお返しができないことを、お返しができない自分を悔やむのではなく、相手のことを憎みますね、これは。これははっきり言えます。というのは、まあ、いろんな例を見聞きしてね、例えば、まあ、こういう業界ですから、人にお金を借りたり貸したりっていうことが、ま、よくあるわけです。まあ、別にこういう業界でなくてもあるんですけど、でね、例えば、人からお金をたくさん借りる。A さんからたくさんお金を借りる。で、すごいありがたいじゃないですか。お金貸してくれる？いや、私、人から大金なんか、大金っていうか、1000円以上のお金借りたことがないので、ちょっと、わかんないんですけど、人からお金たくさん貸してくれる人って、いや、私、貸してくれともあんまり言われたことがないんで、その辺の貸し借りの話はよくわかんないんですけど、まあ、少なくとも、お金を、うん十万とか貸してくれる人ってのはすっごいありがたい存在なわけじゃないですか。お金に困ってるからお金を借りるのであって。で、お金を貸してくれるっていうのはすごいありがたい。でですよ。で、お金を借りたけど返せない。返せる場合だったらもう何の問題もないわけですね。ありがとうございました。いえいえで話すもんですけれども。お金を借りて返せない場合っていうのは、まあ、結構あるようなのでございます、世間には。で、まあ、 これがね、サラ金であるとか、いわゆる銀行であるとか、公的な借金だったら、まあ、話は別ですけれども、問題は、知人友人からお金を借りた場合でございます。で、今、借金の話してるけど、これ一例ですから、別に、今借金の話をしたいわけではないのでね。で、お金を、要するにお金を借りて恩をもらってしまう。で、そのまま、返せない。あ、お金、ないなら返せないのは、まあ、まあまあ、当たり前じゃないですか。まあ、なんていうのかな。ないものは返せないわけであって。だったら、借りるなよという意見もありますが、まあ、困っているんだから、それはしょうがないとしましょう。人間はもう、場合によっては借金もしなきゃいけない生き物なんでございますよ。で、で、お金を借りて返せない。となると、これが不思議なことにですね、なんていうのかな。いいことを、すごい恩をもらった。でも自分は返せないとなると、しばらく経つとね、その恩ある人に、難癖をつけたくなる心理状況になるんです。だから、なんだかな、いや、あいつはあの時、ああいうことをしたから、返さない俺は悪くないんだ、みたいな。その人を必要以上に悪者にしようと心の中でね、変なバランス取ろうとするんです。だから、恩を売った方は、まあ、気軽に、まあ、まあ、恩返ってこなかったけど、しょうがないね、で割と話は済んじゃうんですけども、恩を売られた方というのは、自分が恩を返せない、もらいっぱなしだと思うとね、心が酸のように侵されてしまって、なんていうのかな。その人のことをものすごく、まあ、結構多いです、こういう例。ものすごく悪口を言って回るようになる。で、本当自分の、だから例えばお金借りたり、恩を受けたり、人紹介してもらったりすることはすっごい棚上げになってて、で、あいつは悪いと言って、悪いやつだから恩を返す必要がないという、論理がカッコでくくられて、まあ、それは本人すら気がつかないんだと思います、それ。本人も気がつかないような論理が多分脳の中で構成されてて、いや、あいつは悪いと、恩を受けたにもかかわらず、すごく悪く言うようになる。で、だからね、罪悪感、逆に、だから、もっと言うと、罪悪感を相手が感じるような恩の売り方すると損ですよということしか、今日の話は結論として言えないんですよね。でも、ちょっと困ったことにですね、例えば、まあ、お金の例分かりやすいから言ってますけど、別にお金の例を出したいわけじゃないんですよ。だから、お金を貸してあげて、相手が返せなくなると、なんていうのかな、相手は罪悪感のあまり、貸してくれた人の悪口を言うようになったり、貸してくれた人を憎んだり、あいつはあんな悪いところがあったみたいに、悪く思うとね、本当にするんですよ。そういう風な心理状況になるみたい。いや、これいろんな人に、確認したり聞いたりしてみて言ってるんで、これは多分当たってると思うんですけども。で、いろんないいことをしてもらったのに、自分はあだで返してしまった。まあ、はっきり言って、恩をあだで返すなんていうことは、まあ、生きてりゃ、まあ、あるわけですよ。で、まあ、ないようにはしたいとは思ってるんですけど、まあ、生きてりゃある。で、いや、俺はもう貧困法制で、恩をあだで返したことなど生まれて一度もないということをほざくやつは私は信用しませんね、人としてね。まあ、嘘つきだということはまあ間違いない。まあ、不義理というのはどうしてもしてしまうものでございます。で、今日私が言いたいのはですね、多分不義理をしたら私だけでなく皆さんも、その不義理をした相手をですね、憎もうとね、つい、心の方が勝手にそっちの方へ動いていくんですね。ああ、これが、心が、酸のように侵されるというやつか、というふうに思うんですけども。で、私たちのできることは、不義理をした相手をですね、申し訳ない、憎むようにだけはしないようにしよう、というふうに、思うしかないですね。で、逆にですね、相手に不義理をしたり、相手に良くしてもらったのに、自分が恩返しできない、つまり罪悪感を感じてたりする人は、むしろその恩人を憎むという、 方式を分かっているとですね、世の中のあらゆる、人間関係図がですね、途端に面白く感じるんですよ。もちろん、さっき言ったみたいにね、人が人を憎んでしまう理由、まあしょうがないですよ。あのね、世界中の人とは友達になれないの。それはもうはっきり分かってね、なんていうの、人生やっていくしかないから、世界中の人を好きになろうとかね、そういうことはもうやめて、会わない人っていうのは存在するんです。だからもうそれはしょうがないんだけども、だから、そもそも、なんていうのかな、仲良くなろうと しなければ、そもそも憎み合うこともなく、仲良かった人が突然、なんかすげえ仲が悪くなっちゃったというのはですね、金だけじゃないですよ。いろんな、金以外にも人紹介されたとか、恩を受けたとか、なんか恩にはいろんな形がありますね。なんとも言えませんけれども、なんていうのかな。片方は片方に対して罪悪感を感じる、ことがあって、それで、憎み合ってしまうようになったのかな、とか、そういうふうに、まあ、いろいろ人間関係の成り立ちが分析できたりして、逆にね、愉快な、ことになったりするわけであります。これあとね、小説書く人にも結構面白いかもしれない。まあ、小説書く人はね、ここ人間の心の動きというのを熟知している必要絶対あると思うんですけども、人はあまりに恩を受けすぎると、その人を憎んだりするようになる。確かね、松本清張先生の砂の器ってそんなような、話がちらっとあったような気がする。ごめんなさい。砂の器読んだのすっげー前なんで、全くその辺自信がないんですけれども。なので、人にはね、私本当に、人にはあんまりこう、多大なる恩を売るとあだで大いに返ってくる場合も結構ありますよという。では、恩を売る必要ないじゃないかというふうに、あまり、悲観的に思わないでください。なんていうのかな。なんて言うんでしょうね。情けは人のためならずということはよく言われますけど、本当にその通りでね、人に何か良いことをするという、お金だけじゃないっすよ。面倒見てあげたりさ。人に対して良いことをするっていうのは、さっきの逆ですよ。だから罪悪感を感じると心が酸のように侵されるけど、人にいいことをするっていうのはすごくそのやってる本人の心を元気にすると思います。だからいいことを誰かに対してすると、自分がまず気分が良くなるし、で何らかの形で回り回って自分に返ってくる場合もあります。でもまあそれはおまけですね。人にいいことすると自分の気分が良くなったり、自分の心のバランスが良くなる。これが一番良いところだというふうに思うわけであります。まあ、今日はですね、そういう罪悪感ということに、罪悪感というのはね、これはだから言うと、その罪悪感の負のエネルギーをどっか他の人に放出することになるので、罪悪感をなるべく持たないように、という、心がけはね、もしかして大事なのかもしれません。まあ、でもね、すいません。なんだっけ、今のくしゃみで忘れちゃったんですけど、そうそう、まあ、世の中すべての人が貧困法制である、まあ、貧困法制、俺は貧困法制だなんていう、大声で言う人のことを私はっきり言って信用いたしませんので、まあ、みんな、結構いい加減なとこあるわけですよ。それについて、こう、皆さんね、こう、心をなるべく狭くならず、寛容に毎日暮らしていきましょう、みたいな話でね、今日は終わらせたいと思います。でもね、このね、いいことをしてるはずなのになぜ俺が憎まれるという例はすごく聞くので、そういうふうにね、罪悪感を相手が感じると、相手のことを憎むように、心が勝手にバランスを取る、っていうことが分かるとね、こう、だいぶスッキリすると思いますよ。なぜ俺が嫌われてるのか分からないっていう例は結構見聞きするので、その人には今後ね、そういうアドバイスをしてあげると良いのではないかなというふうに思うわけでございます。今日もですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。 今日もお相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。ありがとうございました。